ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけども、最近はいかがですか？
そうですね、最近はそれこそ業界新聞の税界タイムスっていうやつがあってですね。
あ、税界タイムスね。あれって結構税理士業界じゃ有名というか、
有名というか、まあ税理士業界の中でいくつかこう流通してる
雑誌、
まあ、新聞とか雑誌とかがある中の一つなんでしょうね。
はいはい、ああ、なるほど。そこに取り上げられて、
うん、そこに取り上げてもらって、第三者承継士資格に基づく新制度の会員募集を開始っていう記事をね、載せてくれてるんですけど、4月から新しい制度が始まるよっていう記事をね、記事の紹介と東京会場さんとやる保険の説明とかも、
はいはいはい、
ものすごくわかりやすくまとめてくれてましたけど。
あ、東京会場さんの話とかね、もうさらっとでしたけど、うん、もう言っていいんですね。
ああ、もちろん、もう4月1日からもう正式にスタートしますから、はい。
もうずっとね、水面下でね、いろいろなものが動きながら、どれが言っていいんだかもう危なくてね。
そうね、僕自身もわかってるのか心配になるけど、最近はある、地方銀行さんとの提携もしましょうっていう話とかが、
ね、そうなんですか。
って言ってたりとか、はいはい。
お
するんで、またこれもね、ちゃんと締結したらお話していい。
そうですね。
よくなるのかな。はい。
まあそういった話が他にも何本もね、走ってますので、随時。
そうですね。
出していきたいと思いますが、新制度の会員募集していきますけど、なんで制度変えたのかとかって話は、また改めてにしますか？
ああ、そうですね。それするともう今日はその話になっちゃうよ。
なってしまうか。まあ、改めて、じゃあ、近々ね、そういった話もしていきますので、ぜひ、注目しておいてくださいというところですけども、今日は、早速、質問に行きたいと思います。
はい。
今日の質問ですね、専任条項についての質問なので、ちょっと後で、専任条項って何っていう話からしたいんですが、ご紹介させてください。専任条項を結ぶと、他の支援者にお願いできなくなると思いますが、実際に動き出したりする中で、支援者との相性が悪かったり、進める中で見えなかった問題が浮き彫りになり、別の支援者に依頼したいということも往々にして存在すると思っておるのですが、なぜこのような条項が MA の業界では当たり前になっているのでしょうかと。
そうですね。これなんていうか、M&A を推進していく中で一つの、なんていうか、肝になる、なんていうか、グランドルールっていうのか、なんか、常識的に支援する人たちはこう、専任条項を当たり前のようにつけられてるっていうケースが多い。まあ、これって、でも不動産取引とかでもそうですよね。専任条項っていうのを巻いて、他の人が、まあ、一人支援者をこの人って決めたら、他の人にもう同じ仕事を依頼しちゃダメよっていうのが、専任条項ですけどね。
はい。知らないうちにしれっと入っちゃってたっていうケースもあるとか、そのいろいろテーマありますけど。
いや、これでもね、今、重要事項説明をちゃんとしなさいって、M&A ガイドラインの中では、その中の一つに、こう、専任条項のこともくっついてますよね。
はい、はい。
で、これ前話したと思うんですけど、テール条項とかいうのもね、これ絡んでくる話ではあるんですけど。
なるほど。
テール条項って何だったっけってなってる、遠藤さん。
いや、なってないですよ。
なってない、
知らないうちにね、もう恐ろしいほどの、
そう
リストを作られて、
候補先リストを作られて、
提案もしてもらった記憶もないものが、いや、これ、ディールが決まった。
うちが提案しましたよね。
うちが提案しましたよね、と思ってくるんで、何回だったっけなと思って、今、ちょうど。
なるほど、そうそう。
86回ですね。
なるほど。これ、すごい大きな問題になった過去がある。っていうのでね、中期長かなりここはテール条項の期間を短くしろとかね、ちゃんと具体的に提案があったところに限るっていうふうにしなさいとかね、いろんなことがこうガイドラインの中にも出てきてるんですよね。
はい。
で、この専任条項っていうのも、そういう意味ではいろんなところに頼んじゃったら、その提案がダブったりしてて、A 社と最終的に M&A が決まりました。じゃあここの提案をしてたのは、 A 仲介者なのか B 仲介者なのか C 仲介者なのかが分かりませんみたいな話になると、
うんうん、
3社からね仲介手数料を請求されるみたいなことになりかねないわけですよね。
はいはいはい、はい、
うん。だからそういう意味でも誰に選任させるのかっていうのはこれは依頼者側が選任をするわけですから、ある意味ね、いろんな業者がある中から選んでね、じゃああなたにしましょうってある意味こう決めていくことが、まあそういう言い方をすればね、依頼者側からしたら、
初めて選任条項のスタンスが、うん、意識変わりました。なんかこう、うん、お前他のとことするんじゃねえぞっていうことじゃなくて、うん、こっちがあなたに依頼しますということ、
うん、
確か。
そうそう、はい。まあ、そういう言い方をすれば、その必要性っていうのもなんとなくこう、理解していただきやすいかなと思って、そういう視点で説明したんだけど、
うんうん、
逆に言うと、今、遠藤さん言ってくれたみたいに、支援者側のなんか狙いみたいなのは、少なからずそこがあったりするっていう。
やっぱりそうですね。
うん、他のところに依頼すんなよ、みたいな。まあ、どうしてもその情報の秘匿性っていうのが高い仕事じゃないですか。
はい。
だから、いろんな業者が絡んじゃうと、どこで情報が漏れたかとかが分かんなくなるっていう危険性もあるわけですよね。うんうん、で、情報が、オープンネームでやってる M&A のプラットフォームとかもある、うん、のはご存知ですかね。
オープンネームでやるっていうのは、
ええ。どこ名前を載せちゃう、リレーさんっていうプラットフォームとか、ネットでね、興味がある方は叩いてみると、はい、出てきますけど、そこはね、もう、後継者がいなくて困ってますっていう会社の社名とかね、所在地であるとかね、場合によったらその経営者の顔写真とかも出てきてね。
あ、なるほど。そこオープンにしちゃうんですか。
そう、
オープンにしてるんです。選任情報も何も、
そう、だからそういう意味では、うん、選任情報とか関係ないじゃないですか。
はいはい。
でも、それってどうしても規模が小さくてね、ほら、家族経営してますとかね。そういうふうにオープンにすると、まあ、周りの人もこう、情報の信頼性っていうのはすごく高まるし、
うん、
ある意味、こう、周りの人も、あそこ後継者いないんだ、誰か引き継いでいる人いないかなって、多くの人が探してくれるとかね、声かけてね。
はい。
とかいう、すごく、イメージ的にはアットホームな、こう、承継っていうのが、
ね、
うん、実現できるんだけど、ただ、それって、ある意味、こう、規模がある程度小さいとかね、ご家族でやってる旅館であるとかね、もう何十年もやってる、小さなパン屋さんとかね、地方で愛されてる。そういうところは、比較的、こう、ファンとかがつけやすいし、オープンネームにしても問題ないんだけど、例えば50人従業員さんがいますとかね、取引先がたくさんあって、売り上げもかなり大きいですっていう話で、オープンにやっちゃうと、おい、あそこ後継者いないって言ったら、相場もしかしたら、引き継げなかったらダメになっちゃうかもしれないぜと。そしたら、うちもずっとあそこと取引してきたけど、他のところも探しとかないといけないかもねって言って、取引先がこうね、ある意味転注するとか離れちゃうみたいなことになると、売り上げが下がるとか、
うんうん、
働いてる社員さんも、あれ、うちどっかに売られちゃうのと。だったら今のうちに転職した方がいいのかなとか言って、
なるほどね、
うん、社員さんが離職しちゃうとかね、いうリスクも、どうしても M&A の印象が悪かったりするのもあるからね。
はいはい、はい。
起こった時に企業価値っていうのが下がってしまう危険性があるわけですよね。だからそういう意味で情報をかなりこうクローズの中で、ここの会社の後継者を探すっていうことをやらざるを得ないところもあるので、そうなると、依頼機関が、依頼する支援者がたくさんいると、まあ、どこから、大体、提案したい先っていうのが、被ったりするっていうのも、よくある話なんですよ。このエリアで、こういう業種だったら、この会社が引き継いでくれそうだっていう情報を持っている。
まあ、大体買い手になるような会社はね。
変わんないから、そうすると何社からもね、ノンネーム提案が来ると。
うんうん、
そしたらそれ受け取った会社は、A 社からも B 社からも C 社からもね、支援機関の提案が来たと、ノンネームの。これよっぽどなんか問題抱えて引き継ぐ人いないんだろうかみたいなね。はいはいはい、そういうリスクもあったりとか、まあ情報が漏れた時に、どこから漏れたのかがお互いに責任のなすりつけ合いとかになるとわかんないし、なので、選任条項っていうのはある意味、やっぱそういう意味でも必要なんですよ。
なるほど。
うん。
その、売り手となる会社をやっぱりちゃんと守っていくためにも、本当大事なわけですね。
うん。で、ただ、それ外せませんかって今回の今の質問者の方が、まあ、鋭い、なんていうか、質問だと思うんですけど、うん。僕らもそういう依頼者の方からのご相談に直面することって結構あるんですよね。
あ、やっぱあるんですね。
うん、あるある。例えばね、今の現経営者の方がね、ご病気で、 まあ、ちょっとね、その余命とかがそんなに長くない状況で、もうできるだけ早く見つけたいんですとか、そういう、期間的にタイトな場合とか、一社に任せるよりも複数社にある程度任した方が早く見つかるんじゃないかとかね。うん。それとか、今、遠藤さん言ったみたいに、ここの会社本当に信用できるのと。初めて会った人なんですよと。まあ、営業の方がすごくいい人なのはわかるんだけど、どれくらい実力があるかもわかりませんと。そこに専任してしまうっていうのは不安がありますと。だから、もう一社ぐらい頼みたいんですと。うちの顧問税理士の先生がやってる、その、入ってるなんとか財団っていうのもあって、そっちにも任せたらいいんじゃないかっていうのもあって、はいはいはい、でそうなると専任外してこの2社にね、他に頼む気は、バンバンその無作為に頼むつもりはないんだけど、こことここぐらいには頼みたいんだけど、そしたら専任を外してくれますかみたいな、やっぱり相談があったりする。
まあ、前回のね、やっぱり現場に行った時に、うん、あんたどういうもんなんて疑われてた
よね。
話みたいな話で聞くと、もうそういった感じありますよね。また信用していいかっていうか、業界信用できてないんですけど、
う
ん、みたいな、
ね。そうね。残念なことにね。
うん。
そうそう。で、その時に、僕らも、いや、絶対専任じゃないとダメですっていうつもりはなくって、やっぱり可能性を広げるという意味で、何がしたいかというと、だって、それこそね、この人にいい承継者が見つかるっていうのが最大テーマなわけですから、そのために専任を外した方がいいと思えば、それは外すっていうことも全然、いとわないわけですけど、ただ、さっき言ったようなデメリットがあるわけじゃないですか。
はい。
なので、そこをどういうふうに回避するか、そのデメリットを。っていうことを、その、対策を打っておけば、専任条項を外してもいいと思いますっていう話なんですけど、これ何かというと、依頼している人が、依頼者が、どこに提案をしたかを常に自分でちゃんと管理しておくことっていう話なんですよ。
そう
です
ね、うん。
だって僕らは、他のその支援者がどこに提案したかを僕らがその人から聞くことはできないわけですよ。依頼者にはネームクリアっていう行為をやるから絶対どこにこの情報を流しますっていうことを報告する義務があるので、そうすると依頼者は知ってるわけですから、で、僕らがここの会社に社長、提案していいですかって言ったら、あ、それはもう A 社の方で提案してるから、白川さんそこは避けてくださいっていう、ここのコントロールを依頼者がやっぱりしなきゃいけない。
なるほど。
うん。そこさえ徹底してもらえれば、専任条項外しても大丈夫だと思いますっていう話なんですよね。
すごく、相矛盾する、MA を売り手として、経験豊富なところなんてない中で、うん、結構大事な肝のところを責任を本人たちが負わなきゃいけないっていう。
そう、まあまあ、そうですね。
非常に、ネックになりそうなところですね。ただそこが、OK なんであれば、
外す。そうですね。だから、そこのところを、やっぱり注意としては、しっかりとこう、認識しておいて、提案先のリストっていうののグリップをちゃんとすることっていう。
いうことですね。
はい。
収録最中にですね、さっきリレーというサイトで、オープンネーム、オープンの、あって、たまたま、ちょっとググんなきゃと思ってググってみたら、最も行きつけの、ラーメン屋が載っててびっくりして。
マジで？近所なの？
近所の。いや、あそこどうするんだろうなみたいな話はね、なんとなくこう、会話に出てたのが、今出てて、衝撃を受けて、
遠藤さん
ところでございますんで、ちょっと話し
ちゃいますね。引き継ぎますか、遠藤さん。
びっくりですわ。ちょっとね、考えなきゃいけない。ちょっと今日食べに行ってきます、この後に。
ね、でもね、リリーさん、本当にそういう意味ではアットホームなっていう風になってるんですけど、今みたいに、こう、近所とかが見つかったら、なんとかね、周りの人がしてあげたいっていう、まさにそのリレーさんがやりたい承継で、僕、すごくそこを応援してるんだけど、
はいはい、
大事にしてほしいのが、注意してほしいのがね、意識しておいてほしいのが、どうしてもこう、対面で顔見知りだから、シャンシャンって、じゃあ引き継ぎましたってやっちゃいそうなんだけど、そこにやっぱりね、契約書とか、そういうのはちゃんと作成するとか、場合によったらリスク管理をね、ちゃんとする意味で、労務的な、従業員さんがいるならね、まあ、問題がないかとかは、顔見知りなだけにね、なんかこう、アットホーム
な
だけ
に曖昧になっちゃいますよね。
うん、しそうなところがあるんで、そこはね、やっぱ多少なりとも専門家の方にしっかり契約書とかは整備してもらって、後でね、揉めた時に嫌な思いをしたくないじゃないですか。せっかくいい雰囲気で承継できたのに、後でなんかこう、言った言わないとか、そういう風になると、せっかくの承継がもったいないことになるので、そこはね、ぜひ それこそ高額な報酬を僕らももらそこでもらおうとかいう話ではないので、知見のある専門家の方、まあ場合によったら僕らに言ってもらったら近隣の第三者承継士さん、うちに所属してるとかも紹介できるから、そういうふうにしてサポートしてもらうともっともっと良くなると思うんで、そういう意味では遠藤さん、そのラーメン屋さん引き継ぐときは僕がお手伝いしますんで。
そうですね。その際は、こんなに安心できるプロがね、いる環境はなかなかないですからね。いったこともありますので、ぜひ皆さんも見ていただいて、いろいろね、情報を集めていただけたらと思います。
そうですね。はい。は
い、いや、びっくりしました。ということで、終わりたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。